お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
選挙期間中、与野党の両方が新築住宅の供給を増やすため国内のトレイディ技術職の数を増やすとした方針を掲げました。
建設業界からは資格取得の迅速化を歓迎する声も聞かれる中、
一方で政府が目指す今後5年間で100万戸以上の住宅を建設するためには海外からの熟練労働者を取り入れ人手不足を解消する必要があるとする声もあります。メルボルンに住む建築士のブルース・アレンさんは新規の住宅建設をめぐる政治家の公約に懐疑的な見方を示しています。
そんな短期間でどのようにして家を建てられると思うのか全く理解できません。
仮に海外から技能労働者を受け入れたとしてもそれには時間がかかります。アレンさんによりますと大工やガラス職人、水道工や電気技師といった技能職の人材不足はすでに建設工事の遅れを引き起こしていて、ビクトリア州の住宅価格の高騰にもつながっています。私は50年建築事務所を経営してきましたが、これほどひどい状況は初めてです。オーストラリアはこれまで移民の建設労働者に助けられてきました。でも今は移住には時間がかかります。ビザの手続きにも資格認定にも時間がかかるんです。国内の建設業界のロビー団体であるマスタービルダーズ協会は今業界では13万人ほどの労働者が不足していると話します。そして現在の移民ビザ制度は熟練の労働者を引き寄せる魅力が足らない状態で、さらにはすでに国内にいる人々の就労も阻んでいると指摘します。マスタービルダーズ協会サウスオーストラリア支部のウィル・フロッグリー CEO はこう話します。技能を持った人々はすでに国内にたくさんいます。母国で建設業に従事していた人たちがこちらではウーバーを運転していたり、スーパーの在庫管理とかガソリンスタンドで働いているんです。私たちはそうした人々を業界に引き寄せたい。
労働力不足のせいで雇用主は本来であれば雇わない人材に頼らざるを得ない状態になっているのです。
このプログラムを通じて卒業したばかりの留学生700名、そして永住権を持つ技能移民90名が新たな労働力として見つかっています。その中の一人であるニシュリティ・シェティさんは今は測量士として働いています。就職活動には本当に苦労しました。インドで3年の経験がありますが、オーストラリア国内での経験でないため評価されませんでした。私のスキルの多くはインドで身につけたものであったため、このような無意識な偏見が就職を遠ざけてしまったのです。アブドゥル・リブチさんは元移民局の職員です。技能ビザ制度そのものが未来の移民の妨げになっていると指摘します。技術を持った人々、例えば大工、私物師やレンガ職人などで欧米以外の国出身の人々は英語力の要件をクリアできない場合が多いんです。この点をどう改善するかは簡単ではありませんが、海外から建設業の人材を呼ぶ上で最大の課題です。労働党が掲げる技術職者6000人の確保を急ぐ計画がビザ保持者にも適用されるのかは明らかになっていません。一方、保守連合は技能ビザを迅速化するとしていますが、こちらも具体的な中身は示されていません。選挙戦の中ではいずれの政党も技術移民に関する議論は避け、代わりに準移民数の引き下げや留学生数の上限設定をアピールしました。リブジさんです。与野党ともに
互いに責任を押し付け合うばかりで、具体策が全く見えてきません。選挙後、どの政党が政権を握っても、建設業界の労働力不足が解消されるまでには、数年の歳月を有することでしょう。選挙前に掲げられた公約や住宅目標には疑問符がついたままです。以上、SBS ニュース、ペータ・ドハティとシドニー・ラングのリポートを、SBS 日本語放送の尾道圭人がお届けしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。